おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
70を前にしているもうほとんど老人でございますけども、その私が二十歳の頃通り過ぎた映画館、あの東映映画館の闇の中に U ターンして戻ってみようと思って見たわけでございますね。
はい、
初めて娘からいろいろ操作の仕方。そっからだよ、お前。
そっからですか？
違う。ブルーレイのとこを押すのビデオにしといて。それで教えてもらって、あの映画を見た。で、春日太一さん、早速もう一度読み直しました。東映京都うずまさ撮影所血風録、あかん奴ら。流星を極めました東映うずまさチャンバラ映画。これが60年に入るとともに急速に人気をしぼませていきます、
はい。
これなぜかと言いますと、黒沢明監督が用心棒、椿三十郎という2本の映画で、時代劇の様式を変えたんですな。それまで東映時代劇は、こう日本舞踊を盾の形にした華麗な舞うような美しい時代劇ファンタジーを見せたんでありますが、黒沢明監督が、血しぶきは吹き飛ぶわ、肉は切る音するわ、とにかくリアルというものを映画で訴えた。そうするともう一変に映画界は時代劇リアルに傾いていって、大映という映画会社は、市川雷蔵を使って忍びのものという、これ怖いんだ、
はい、
十字手裏剣か投げつけると、頭蓋骨に割って入る音がするんだ。
結構リアルですね。
怖いのよ。
へぇ。
から、座頭市。勝さんのリアル芝居ね。白目を向きながら、
親分さん。
とかなんか言うね。
はい、
そういう風にして時代劇が一点にリアルに傾いた瞬間、東映時代劇。人気が引くわけでございます。
はい、
撮影所長は岡田茂さんっていう方でございます。非常に苦労なあった。渦政が金稼げねえから合理化と首切りっていうのをやれって本社から命令されて、もうそれを耐えてるんですね。とにかくみんなで苦労するからって。で、岡田さんは、下を切ったりなんかすんの嫌だ。切るんだったら上だって言うんで、
はい、
重役の首切ったりなんかしてんのね。偉い人なんですよ。で、大御所と言われていた市川右太門さん、片岡千恵蔵さんにも、今のままではということをはっきり言って、二、うん、人のランクはどんどん落ちていくわけですね。
はい、
そして、救いの神と言いますのが現れまして、60年代半ば、テレビがなんと8000万台を突破。うん、それで、東映時代劇をスクリーンではなくて、テレビに売り込むんです。
はい。
その時のテレビからの注文は、血はやめてくれ。肉を切る音もやめてくれと。
はい。
家庭で見るんだからと言うんで、ソフトなチャンバラが、テレビでは食っていけるということで、銭形平次、大岡越前、水戸黄門がスタートする。私はその先っぽにいるんですよ、
はい、
これは東映の上層部がなんとか自活して食べていこうという、テレビでもいいからすがって生きていこうという必死の策だったんですね、
はい、
映画の方はと言いますと苦戦して、そこで東映の大泉の方なのかな、ここが任侠ものをやるんです。鶴田浩二さんに人生劇場をやらせるんですよ、
うん、
今度は渦政の番、渦政も人気者で行こうと言うんで、かなさん。あの大物、中村金之助さんを、日本人気伝の主役に据えた。
はい。
監督、牧野正弘、うん。脇役が高倉健を持ってきたんですけども、
はい、
中村さんってのは、深い思いがあったんですね。乗らないんですよ。
うん、
かつらかぶらない自分ってのに。どうしても時代劇やりたい。中身は時代劇みたいなもんで、ちょんまげつけてないだけなんだから、金ちゃんと、
はい。
時は明治の末、東京浅草、木場の材木商、飛びの一家が、新興の材木商によって、縄張りをかすめ取られる。その若頭が、中村金之助さん、
はい。
で、高倉健は、元博打ちの弟分ということで、二人が縄張りを守るという映画、人気映画だったんですね。
はい、
でね、共演者がまたいいんですよ。長戸博之さん、日活から借りてきてるんです。南田陽子さん。というのは、牧野正弘っていうのが親戚のおじさんなんですよね。
はい、
恋人役は新人の藤純子。たまんねえべよ。そういう偉いところからドカーッと借りてきてるんで、
はい、
相当体を開けてもらわないとダメなわけよ。ところが、金之助さんは、この 教学年に入る前に引き受けたサメっていう時代劇に夢中で撮影が押しちゃうんですよ、
ええ、
ゲストはしっかり決まってて撮影が押してきたもんで時間がないんですよ、うん、さーって困ったということで高倉で行くか、スケジュール空いてるわけですから。
あ、そういうこと。
それで高倉健に着物を着せてみたんですが、これが似合わないのなんの。
さあ、こっから始まりました。似合わないんですか？
こっから始まりましたのが、川獅子ボタンの伝説レジェンドでございます。この続きまた明日の笑いの上で。